神戸新金三上紀美也の企業訪問。このコーナーは阪神淡路大震災から20年という節目を迎え、これまで以上に地域の活性化にお役に立てる地域金融機関でありたいとの願いから、地元兵庫で頑張る企業やお店をご紹介します。このコーナーは夢ある未来のお手伝い、神戸信用金庫の提供でお送りします。
個人インターネットバンキングでリーズナブルに簡単送金、神戸信金の個人インターネットバンキングは月額基本手数料が無料。
このコーナーでは毎週神戸市内や兵庫県内にあるいろいろな企業を訪ねて、その企業の歴史や今の取り組み、地域への思いなどをお聞きしています。さて今日はですね、実は企業ではなく神戸信用金庫というのが地域と共に歩んでいろいろな地域貢献活動を行っているんですね。そこで、神戸信用金庫と交流があって明石市魚住町でボタン寺として地域に親しまれているお寺薬師院をご紹介します。檀家を代表して岡本茂子さんにお話を伺いました。今本堂にお邪魔してるんですが、こちら薬師院どんなお寺なんでしょう。
1200年もっと前から高野山系のお寺です、はい、だから1200年今年なってますね。ところがそれよりも前からお寺としてこの場所にあったようです。それを、檀家さんとか、はい、明石の大名とかが地方のいろんなお寺関係がありまして、宿坊がありまして、はい、たくさんお寺のそういう見習いさんが、うん、ここのお寺でお勉強されて広められたそうです、はい、で薬師院というのは薬師いうたら体を良くする、はい、治すということで、いろんなものがあるそうですけども、うん、例えば今はボタン寺として有名です、はい、そのボタンというのは根っこが薬になるそうです、うん、で100年ほど前に船に乗って中国へ行って、うん、苗を持って帰られて薬草として植えられたのが今はお花として皆さん鑑賞なさっております、はい、遠くは大阪、和歌山、西の方は広島、岡山、最近は観光バスに乗って向こうに駐車場がありますのでね、はい、調べてこられます。
境内も随分広い中にどれくらいの数のこれボタン株があるんですかね、
はい、2000株
お、
ね、その中で種類が50種類、で毎年咲かない株もありますのでね、はい、それが休む株、咲く花、それが20日間ほど4月の18日ぐらいから5月の3日ぐらいまで早いの、中手、奥手が順番に咲きます。
そのあたりがこのボタン寺と地元でも言われていることなんですよね。お庭の方ですけれども、松の木がありますけれども、はい、こちら、本堂に向かっての左手の方になりますけれども、
はい、根っこね、
根っこがなんか大きいのが枯れてるんですね、あれ、
枯れたのを大事に、はい、囲うて置いてあります、はい、木も我流の松といって反対側に鐘つき堂があります、除夜の鐘、はい、誰がついてもいい鐘があります、はい、で行事のある時はその責任者がつきますけれども、ね、その鐘つき堂に向かってずっと横に、
松の枝がここまで、
あそこまで
本堂
何メーターでしょうね、
こう横切る形、
20メーターぐらいあるでしょう
か。あ、かなりのね、もともとつながってたということなんですね。
一本がずっと行ってて、 で村の今やった100越した人たちがもういらっしゃいませんけど、うん、ブランコして遊んだり、
はい、
その木に登って遊んだり、
うん、
それからその木の下で盆踊りがあったそうです。
それいつ頃までそのつながってた枝なんですか？
70年ほど前に終戦と同時に、もうしっかりみな戦死した人も見守ってあげたよということで、うん、この松はだんだん枯れていったそうです。この松で遊んだ人たちが戦死していったでしょ、
うん、
だから松の役目終わったよいう感じで消えていったって聞きましたけどね。
そうですか。でその横にまた井戸の跡がありますが、
はい、あれは赤いの水を言いまして、仏さんにお供えする水で、またそのお水がなんか御利益がある水だと昔から言われて、目が良くなったとかそういう、伝説がお寺に伝わっております、
はい、
で5月になったらボタンが済んだら今度前に池があったでしょ、
はい、
あそこに菖蒲の花がきれいに咲きます。だから散歩の人は楽しみ、今年の勝負はどうかな、ボタンも楽しみですけどね、
はい
はい、
でもこの薬師院を、囲む形で皆さんがいろいろとこう出入りをされて、一つのこのコミュニティの場にもなってるんです ね
一番ね楽しいのは1月の3日にね、
はい、
私たちがついたお餅をこのお庭で餅掘りします、
はい、餅巻
きたくさん来られます、はい、もうこの広庭いっぱいです。よう拾わない人でも10個か20個は拾って帰られます。
じゃあ拾う人多い人はもっともっとっていうことですね。
そう、うん、一番初めに大きな鏡餅がありますしね、
はい、
でもらった小餅の中に印があって当たりがあるんです、
うん、
そしたらそれをまたいただいて、はい、帰られます。
そうですか。
それで8月の23日にお地蔵さんいうのがあります、
はい、
各地にね、今だんだん守る人が少なくなってきたようですけれども、ここ薬師院ではここのところいっぱいこう参謀が並び、
この本堂
の奥にはお地蔵さんここまで引っ越ししてきて、きれいに飾って、で提灯がさ300か400ほどに檀家さんが釣られます、
はい、
そして子どもたちが23日の晩に大きな数珠、数珠繰りというのを1時間かけて、
はい、
オンコロコロいうのをやりますけれども、はい、それが私も初めて見た時に、ああこれは今の子どもたちにはぜひ必要や、根気がないでしょ、1時間こう数珠をこう順番に大きな数珠を回していくんです。で最後によう頑張ったなって王さんからお菓子をいただくんです、お地蔵さんの。
なるほどね。
そういう行事が今は明石市でも、
少な
く数件しかないんじゃないかと思います。
その時の子どもたちの表情っていうのはどんな
大きな声でね、親子お母さんも夜だから来られてされます、
はい、
それはもう元気いっぱいで普段の顔と違いますね。おじいちゃんおばあちゃんは嬉しそうに余計に頑張れということで、もうすぐ楽しいお接待がいただけるよということで、
はい
はい、で、まあ、明くる日はどなたが来られてもいい、決まり決まったお地蔵さんで、まあ、ちょっとしたお菓子を皆さんいただきに、映画島、二見、はい、大久保、いろんなところから来られます。
まさにその地元ならではの薬師院でもあるわけですね。
そうですね。やっぱりこれは大変ですけれども、守って子どもたち、地域がちゃんとね、団結いうんか、ふるさとおこしの一つとして、餅掘りとお地蔵さんは絶対続けてほしいなと思いますね。
またその季節になったらね、ボタンが本当に綺麗で鮮やかで、多くの人たちが集まってくるということでございます。今回は企業ではなくて神戸信用金庫と交流があって明石市魚住町でボタン寺として地域に親しまれているお寺薬師院ご紹介しました。
神戸信用金庫魚住支店支店長の清水でございます。当店は地域になくてはならない店舗を目指し、職員一同皆様のお越しをお待ちしております。どうぞよろしくお願いいたします。
神戸信金三上君也の企業訪問。このコーナーは夢ある未来のお手伝い、神戸信用金庫の提供でお送りしました。番組のホームページではポッドキャストとしてアップしていますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。